じゃあお祈りをいたします。天のお父様、御前に出て主よ、安息日を覚えて、私たちはこれを聖なる日としています。この日を取り分けてあなたの前に出て、私たちの今最善をあなたの前に捧げています。主よ、お作りくださった主、お選びくださった主、お救いくださった主、血を流してくださった主、私たちのために死んで命を与えてくださった主、イエス様、よみがえりを持って私たちに希望を与えてくださった主、主イエス様、あなたを礼拝いたします。神様、どうか今日の私たちを捧げる礼拝をお守りくださるとともに、どうぞ御言葉を持って私たちを養い、育て、そして神様、作り変え、強め、また慰めてくださるようにとお祈りをいたします。私を御胸でしたらば、どうぞ今日の礼拝を通しても、またこれから全国で捧げられているキリスト教会の礼拝を通して、このコロナ禍でも救われる方がまた今週も起こされてまいりますように、御子イエスキリストを信じると心で神様決心し、神様あなたによって促されて洗礼の恵みに預かられる方々が、どうぞこの年も多く起こされますようにとお祈りをいたします。感謝を持ってイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日のメッセージの題は、祈りを教えてくださいという題のもとで御言葉を取り継いでまいります。今日11章の一節、もう一回読みましょうか。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。この祈るときにはこう言いなさいというのが今日のメッセージのメインとなる御言葉です。新約聖書っていうのはもう皆さんご存知だと思いますけど、ギリシャ語で書かれていますが、もともとね、でそのもともとの言葉で書かれた聖書をひも解いていきますと、ここに書かれているのは非常にシンプルな言葉です。祈るとき言えって書かれている、それだけなんです。祈るとき言えっていう、こうした単純な御言葉が書かれています。今日のメッセージは主から皆さんへの言いなさいというおすすめの言葉になります。私たちへの祈るとき言えを今日は聞いていきます。言いなさいと主は言っておられます。言ってみなさいと励ましておられる、そうしたメッセージです。私たちは祈りが分からなくなってしまうときっていうのがあります。でもそんな時を通っても主は私たちを励ましてくださっています。祈りの言葉を言ってみなさいと主は言ってくださっているわけです。祈りを教えてくださいって、私たちが頼まなくてはならない時が来たとしても、主は私たちに励ましを与えてくださっています。主の祈りを口にしてみてごらんと、話してごらんと、頼ってごらんと、頼んでごらんと、主は私たちの祈りを励ましてくださっているわけです。祈りっていうのは、今日このメッセージですが、祈りっていうのは言うものです。祈りっていうのは言うものです。祈りは念じることって、そんなふうに思ってる方がもしかするといるかもしれないですけれども、日本で生まれ、そして日本で育ち、生活する中で、私も含めて皆さん、私たちの古来ですね、日本に入ってきたいろいろな宗教ですとか、さまざまな霊性の影響を受けて私たち生活をしていますので、 ちょうどそういった霊的な影響っていうのを液体に例えるんであれば、私たちは頭からその液体に何度もつけられてきたような私たちですから、霊的な影響を受けるっていうのはそういうことなんですよね。ですから祈りは念じることじゃない、祈りは言うものだよなんていうふうにして言われてですね、そうしたかつての影響をそうじゃないぞ、そういうものじゃないよというふうにして剣道に言われますと、理由は分からないですけども、なんだか傷ついたような気持ちになったりすることがあります。で、混乱したりする人もいるかもしれないし、なんかプンプンしたりする人がいるかもしれませんが、でも私たちクリスチャンというのはさらにその上から洗礼の水をくぐったんですね、頭からね。そういうものであります。いろんな霊性の影響というのを私たちの生涯を通して受けてはいても、バプテスマの水をくぐった私たちは聖書が祈りって何て言ってるのかっていうのを正しいとする、そういうふうに思う人に私たちは変えられたんですよね。その聖書は祈りを何て言ってるかっていうと、祈る時には言えと主が言ってくださっているこの言葉を大切に心に留めて今週は歩みたいと思います。古来願う、念じる、そんなふうに思うとかね、そんなふうに思ってきた祈りかもしれませんけれども、そもそも祈りっていうのは言葉を口にするものなんだっていうこと、どうぞ覚えていてほしいと思います。誰がそんなの決めたんだって言ったら、一体誰がそんなことを教えてるのかって言ったら、祈る時には言えって言われる主イエス様、神がこう言われているわけです。祈りっていうのは言葉にするものだよっていうことを私たちに伝えられているわけです。ここまで話して、じゃあ私が小学校中学校の時に学校で食前の祈りで黙って祈ってたの祈りじゃなかったのかって言ったら、そんなことない、そんなことはないです、そんなことは全然ないです。短く祈らざるを得ないことってたくさんあります。念じるがごとくにですよ、念ずるがごとくに祈る祈りっていうのは私たちクリスチャンの生涯であります。多々あります。聖書の中にももちろんあります。ネヘミヤ、王の検釈官であったネヘミヤがエルサレムの城壁が崩れていることを聞いたときに嘆いて、そして検釈官というのは王様を毒殺することができる数限られた立場にいる人間ですよね。ですから王様の前で不審な態度って絶対に許されないわけです。怪しい仕草ってできないんですが、その彼が王の前で祈ったと書かれています。それはもう当然ですけど、立ち上がって主よとかって王の前で祈ったわけではないんです。一瞬黙祷を捧げたという捉え方で問題ないと思います。ですからそうした私たちが人生の中生きる中で一瞬祈る、祈らされるっていうことは、はっと頭を下げて主よ、はっとハンドル握って主よ、そうした祈りっていうのはもちろんありますけれども、しかしながら祈りの基本姿勢は黙祷ではないということです。ここまで OK ですか？授業みたいでしょ。でも時々教育的なお話しないと。祈りの基本姿勢は黙祷ではないです。祈りの基本姿勢は言葉を発することです。それは念じるのとは違って、ちょっとデメリットがいくつかある。一つは言葉を発しなくてはならないということです。でも言葉って心の内にあることを皆さんの思いを通して、それが言語に変えられて、そして言葉、口を使って、舌を使って、そして息を使って、喉を使って、お腹を使って言葉にする、少し時間がかかります。 一瞬のことではありません。そしてもう一つは、発生していくのには体力がいります。だって自分が考えていることを人に伝えることができるってとっても難しいことなんですよ。男性にとっては、女性男女関係ないか、でも男性こういう人多いと思います。今日何が面白かった、うん、ちゃんと言ってよ別に。でもめっちゃ心の中では面白かったあれと思ってるんですけど、言葉にできない。あの招きはしませんから、あの分かる人手を挙げてくださいとかそんなことしないです。あるいは、あ、そういう人知ってるうちにいるっていう人も手を挙げなくて結構です。でも難しいんですよ、言葉に変えて口に出すって。でも兄弟姉妹、覚えておいてください。祈りの基本姿勢は祈るときには言えです。言葉にして発する。男性にとっては疲れるって思う方いるかもしれません。でも私たちは力を尽くして神を愛するって決めた私たちじゃないですか。多少はいいよ、疲れても構わない、この思いを主に届けようって生きていくのが私たちキリスト者の歩みであります。言葉を心の中から探して、それを相手に伝える。でも相手は天地万物をお作りになり全知全能の神であられます。こんなことをお伝えしていいのかというような、そうした壁を、扉を開けながら、次に次にと進んでいきながら、そして言葉をやっと見つけ、そしてそれに対して息を吐きながら声帯を震わせて、そして周りの空気を震わせながら、音量をボリュームを周りの状況に合わせて調節しながら声にしていくわけであります。一人で密室で祈るんであれば小声でも構わないし大声でも構わない、自由な音量で。公の祈りであればできる限りでいいと思いますが、でも周りに聞こえるようにするのがいいと思います。それが祈るということです。祈るときには言えということです。もうずっとずっと前の話になりますけれども、私がある公園を歩いていた時なんですが、ペットボトルが置いてあるんです。一個じゃないんです、たくさん置いてあるんです。でその一個一個のペットボトルに棒が刺さってるんです、全部ですよ。でその棒が刺さってるペットボトルのその棒にはラミネート加工がされた紙が貼られてるんです。で最初はゴミかと思います。でもそうじゃなさそうだ。で数、ゴミにした数が多すぎるって、こんな悪いことする人いるのかって思うわけですよね。それで近寄って見てみると言葉が書いてあるのが分かるので、あ、これは新種の広告だなってその時は思ったわけです。けれどもっと近寄ってみるとその言葉が読めるんですが、読んでみるとそこにはなんと、主よ私を憐れんでください、罪人の私をと書いてある。なんだあの聖書の御言葉かって私は思うわけです。でクリスチャンがこれやってることなんだなってその時やっと分かるんですが、分かって分かっていく中で、でも一個分からないことがあるの、これ何だろうと思うことが一個ありまして、それ何かというと、その紙の祈りの言葉のその隅っこに 3.5 秒って書いてあるわけですほうと思うわけです。でそれがなされてたのは実はアメリカの公園なんですが、ちょうどですよ、私はそこにいたら、そこにこのペットボトルをセットした人物がちょうどそこに通りかかった。で話しかけて聞いてみると、なんと彼はアメリカ陸軍のチャプレンって言って牧師をしている立場の人だったってわけです。でなんでこういうことをしてるんですかっていうと、これから実は一回トレーニングが始まるんだと、でその準備なんだっていうわけです。 で、どういうトレーニングですかと聞きますと、軍で生きる兵士で危険な局面があって、でも自分に与えられた命が数秒だって気づいてしまうこともある、そういうことも想定していかなくてはならない。で、 3.5 秒あったら祈れる祈りをこうしてチャプレンのもとに集う兵士たちには覚えていてほしかったということで、こうしたトレーニングをするんだと。他のも見てごらん、20秒の祈りもあるよとか言って、でいくつか祈りを読ませていただいたことであって、それがたくさんペットボトルに挿して置いてあって、それぞれが自分のに与えられた秒数の間祈れる祈りっていうのを覚えてもらうっていうのが彼の考え方だったわけですね。そうしたこの先生とゆっくり話し込んで、大変な恵みに預かったことがありましたけれども、兄弟姉妹、祈りは言葉です。思いも大切ですし、熱心さも大切で、真剣であることも大切ですけれど、言葉を発することもぜひ大切にしていただきたいと思っています。でも言葉が思い浮かばないっていう時って私たちのうちにあります。その時は今の令和にあったように祈りを覚えてもいいと思います。主よ、私を憐れんでください、罪人の私を。立派な祈りでしょうか。立派な祈りです。ある場所でイエス様が祈っておられた。イエス様は定期的にこうした祈りの時間を持っておられたことが、新約聖書の福音書いくつも通して書かれています。ある時は朝早く人気のない場所で祈っておられた主の姿が目撃されていますし、ある時は石を投げて届くほどの距離に親しい弟子たちを置いて離れて祈りを捧げた。しかしその祈った内容は、石を投げて届く距離のところの弟子たちにも届くほどの音量で祈っておられた姿が描かれています。福音書だけではありません。ヘブル書の5章7節には、キリストは大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられましたと書かれているところもあります。座って祈るイエス様の姿が絵に描かれたりしますが、おそらく主は立って祈っておられます。そして立って祈っている主の姿、声に出された祈りがやがて止まり、低い声でアーメンと言われるその声が聞こえて、イエス様が父なる神様から振り返って弟子たちの方を向かれた時のことが、この11章の場面です。その弟子たちの方を向いた時に、それまで質問するのをためらっていたのか、あるいは聞こう聞こうと思って祈りが終わるのを我慢して待っていたのか分かりませんけれども、弟子たちのうちの一人がイエス様の方に向かって語りかけます。主が祈られるそのお姿を見て、主イエス様に弟子入りした私も主の祈りを教えてほしいと願ったんだと思います。それで尋ねます。何が正しいお祈りなんですかと、何が良い祈りなんでしょうかと、何が受け入れられる祈りなんでしょうか、一体何を言えばよいのか教えてください。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。 小さい時から祈ってきた人たちなんです。しかも弟子になった人なんです。いや、牧師が祈り方を教えてくださいって聞いてるようなものです。祈りって時々わからなくなる時があります。そして弟子たちはイエス様に聞く。するとイエス様は言われるわけです。祈る時言えと。バプテスマのヨハネの弟子たちはヨハネから祈りについて何か教えてもらっていた。この箇所からわかりますね。祈りってさっき申し上げた通りよくわからなくなる時があります。自転車に乗るようなもので、その自転車の学科試験ってないですよね。で学科試験に合格したら突然祈れるようになるわけではないわけですね。自治訓練で実際に車道に出てみて運転してみないとできないことです。祈りも同じで、祈ってみないことには身につかないわけです。ただだからといって何にも見ないで何にも知らないでただ祈れっていうのもかなり乱暴な話で、イエス様はこの弟子に対して3つの話をこの後されます。1つは何を祈るかということが2節から4節にかけて教えてくださって、5節から10節には祈り方を教えてくださいます。例えを持って、そして11節から13節にかけては祈る時のその心構えというものを主は教えてくださっています。そして祈る時、いえ何をですかって言ったら何を祈るのか教えられたのがこの主の教えられた祈り、主の祈りです。私たちは今年この年間聖句御国が来ますようにを通して、主が私たちにこの地上で望んでおられること、願っておられることを次々と聖書の中から聞いていきますが、この御言葉は主の祈りの中の一節です。その主の祈りをもう少し深く私たちは知っていきたいと思いますが、その主の祈りですけれども、皆さん不思議に思ったことないかもしれませんが、気づいたことないですかね。たまえばっかりなんですよね。天にまします我の父を、願わくは皆わがめさせ、たまえ御国を来たらせ、たまえ御心が天で行われるごとく地にもなさせ、たまえですね、我らの日常の糧を今日も与え、たまえですね、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許し、たまえです、我らを試みに合わせず悪より救い出し、現代語で言うところのくださいなんです。ください、ください、ください、くださいと祈り続けることを主は教えてくださったわけです。祈りが分からなくなった時に何も主に向かって誇ることができなくなった時に、私たちに許されているのはください、くださいです。弱さを感じたことある人いますか？自分がびっくりするぐらいの、でもそんな時にも私たちには祈りの言葉が用意されています。ください、くださいと祈ることが私たちには許されているわけであります。私の息子がまだ小さくて自分で麦茶を冷蔵庫から出せなかった時、息子はよく茶くださいって、違う茶くだしゃいって言ってました。時々茶って言ってました。思えば私たちも全く一緒です。さっきの 3.5 秒の祈りは主よ罪人の私を憐れんでくださいなんですよね。決して私たちは 3.5 秒残された時にどうですか、義人の立派は立派、義人の私は立派でしょうって言って祈る祈りなんか用意されてないわけです。それ祈りじゃないんですね。もはや麦茶を 取り出すことができない自分の力のなさを、自分で自分の渇きを潤すことができない自分の弱さを、人間の小ささというものをいっぱいに感じながら、私たちは「茶ください」って願うことが許されているわけであります。主よ、ヨハネの弟子たちがヨハネから教えてもらったように、私たちにも祈りを教えてくださいって言ったら、主は「茶ください」って、足りないんですって、できないんですって、どうか与えてくださいと祈るように教えてくださっているわけであります。それが私たちへの今日の励ましです。言いなさいって主は言っておられるわけです。くださいって言いなさいって、言ってみなさいって、頼んでみなさいって、頼ってみなさいと主は励ましておられるわけであります。でもそこまで励まされても、兄弟姉妹、そこまで励まされても祈れない、何を祈ったらいいかわからないぐらい弱い時っていうのは私たちにもあります。あります。今日そこまで話します。祈り方がわからなくなっちゃう時です。祈り方がわからない時ってあります。以前私の説教の中で令和でお話ししたことを覚えておられる方いるかどうか分かりませんが、10年ぐらい前の令和で、私が団地のそばを歩いていて、そして主から何が欲しいか聞かれた時の証しをしたのを、まあ覚えてないと思いますが、しました、話しました。私分からなかった、何が欲しいか言ってみなさいって言われて、言えなかったんで分からなかったんです。泣きそうになりながら、主を幸せになりたいですって祈ったのを覚えてます。でそのことを説教でお話ししましたが、この間またもう一回主から何が欲しいか言ってみなさいって問われた気がしたんです。その時散歩またしてましたので、周りを見渡して、で何が欲しいのか考えるわけですけど、主の前に出てあれが欲しい、これが欲しいって言って一言も出てこないし、思いもしないわけです。私が祈ったのはあれもいらない、これもいらないだと主にそう祈ってる自分を発見するわけですが、取りなしはできます。誰かのために祈ることなんて毎日やってるわけで、家族のことも祈れます。それも毎日やってるわけで、でも願いを祈れと言われて祈れないまま10年が過ぎてんだなってことにその時気がつくわけです。牧師ですから、まあ、それでいいんだろうと思いますけれど、その時皆さんのことを考えるわけです。皆さんは祈れてるかなって思うわけです。日曜の糧を私にも与えてくださいって祈れてるかなって思うわけです。祈れないって今日思ってる方いないかなって思うわけです。そんな時、私たち弟子たちは主に向かって何て言うんですか。主よ、私たちに祈りを教えてくださいと願うわけです。私みたいなそういう祈れないっていう思いを持つ人たちが中にはいるかもしれませんが、他の理由で祈れなくなる人たちもいます。この間まで祈れてたのに突然祈れなくなったっていう人もいるかもしれません。神様に向かってスラスラと言葉を出して祈ってたのに、突然最近神様に向かって言葉が出てこないんですっていう人もいるかもしれませんね。ある日突然の悲しい出来事によって神様に向かって自分の言葉で祈れなくなったっていう人もいるかもしれません。なんでかっていうと、悲しい出来事って人を変えるからです。人を変えてしまうからです。取り返しがつかなくて後で変えられない出来事が起きればなおさらそうです。あるいは病との戦いの中で頭がはっきりしませんって、祈れません。あるいは試練の中で祈れないっていう人もいるかもしれません。こんな話を進学校の説教演習だったと思うんですが、私が進学生だった時にその授業で渡されたプリントか本かで読んだことがありますが、ある女性がご主人を失って、そして悲しみに暮れていた。 そうしましたら一人の牧師がこの彼女を見舞いに来るわけです。訪問に来た牧師に対してこの女性は祈れませんって言います。祈れなくなることって私たちにはありますから。そしたら牧師は彼女にそうですかと言って祈らずに帰っていった。もう一人の聖職者が彼女を訪ねてきます。でこの女性はやはり悲しくてとても祈れませんと告げるわけです。するとその先生は主の祈りは覚えていますかと尋ねます。この女性は主の祈りだったら祈れるって答えます。そしたらその先生その女性と肩を並べて一緒に主の祈りをゆっくりと祈る。そうしたらその主の祈りがきっかけになって私の神様って祈ることができるようになって、この女性は立ち直ることができたというお話でした。何も言えないんですって。何が欲しいですかって言われて分かんないんです。何をして欲しいですかっていろいろあります。でも祈れません、言葉に出てきませんっていうような時期をクリスチャンだったら人生の中で1回か2回あるいはもっと通ることがあります。何を祈ったらよいのかわからないとそうつぶやいてしまう時も、あるいはクリスチャン歴長いんですけどでも実はもう祈れなくなって長いんですっていう方がいるかもしれません。そして私たちは言うわけです。主よ、祈りを教えてくださいと。主の皆を呼び求めることしかできないことも私たちの人生の中にはあります。多分経験された方この場所で多いと思うんですが、経験されてないクリスチャンたちのために前もって言っておきます。私たちのクリスチャン生涯の中には祈れと言われて、そういう時は祈ったらいいよって言われて祈れなくて、ただ主イエス様のお名前だけ呼ばなくてはならない時、それしかできない時があります。でもその時は主の御名を呼び求めて、そしてこう言えと言われる主の御言葉に従うことです。私がアメリカ、これもアメリカの話になっちゃいますが、アメリカの南部を教会を回って連れて行っていただいてた時に、教会から教会に向かう途中で交通事故を見ました。交通事故に遭った車を見たわけです。で、お怪我をされた方、そしてお母さんがいて、で娘さんがお怪我をされていて、二人とも怪我をされてたんですが、その時にもうお母さんがジーザースって叫ぶんですよね。ジーザースってもうずっと叫んでるんです。で車このまま走ってますから、皆さんね立ち止まってそして声をかけるんですけども、ずっとジーザースジーザースってずっと叫んでるんですね。私たちクリスチャン生涯の中でイエス様イエス様イエス様イエス様しか言えない時ってありますけれど、兄弟姉妹今日のメッセージを聞いていてください。そんな時期が訪れたとしても、私たちは主の祈りを祈ることができます。今日はもう自由な言葉で祈れない、胸がどっかで疲れてしまって神様に対して何も申し上げることができない、こんな気持ちで一体どのように祈ればよいかわからないですっていう時には、主よ祈り方を教えてくださいと言って、この主の祈りを祈れと答えられる主の御言葉に聞き従うことです。罪を犯してしまいました、どう祈ればよいかわかりませんって言ったら、主はこう言えって言われるわけです。弟子たちは祈りを教えてくださいって聞いたわけです。私たちもそうです。毎日祈ってきた弟子たちです。祈りを知らない人たちじゃないんです皆さん。でもその弟子たちのうちの一人が自分の祈りが正しい祈りなのかどうか分かんなくなってしまって、祈りってどう祈ったらいいですかって言って 誰にも言えなかったはずの信仰の悩みを振り返ってくださった主に向かって聞くわけです。イエス様は心開いてそれを受け取って、主はその時に主の祈りを教えてくださったんですよね。祈る時、言え、天におられる私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように言いなさいと、あなたにも父がいるって言いなさいと。自分のことが祈れないんだったらば、じゃあまず主のことを祈りなさいと。日ごとの糧はその後出てくるから、後で祈ってごらんと主は言ってくださるわけです。思い煩いに私たちが包まれて祈れないような時に、その包んでいる袋を破ってくれるのは主の祈りです。祈りというのは皆さん、ありますありますありますって祈るものじゃないんです。祈りっていうのは、まだないものを与えたまえ、与えたまえと祈るものです。私が使わされている環境は、主イエスの皆が汚されたり馬鹿にされたりする環境です。皆を聖なるものとしてくださいと。少なくとも私の心の中では、皆を崇めさせたまえと祈るのであります。日ごとの糧が満たされない状況なんです。ありますありますと祈るのが祈りだけであります、祈りではありません。ないんですと、今日の日曜の糧を与えたまえと祈っていくのであります。そうやって祈っていくうちに、私たちには祈りが分かってきます。主よ、平安がないんです。主よ、勇気がないんです。主よ、進路が分からないんです。私たちはそうした満たされない中で、ないんです、だから与えたまえと祈っていく祈りを、そこで分かるようになるわけです。主の祈りを祈ることをお勧めします。なぜなら、主の祈りは確実に聞かれる祈りだからです。だって主が教えたんだから、責任持って聞いてくださるに決まってるじゃないですか。主ご自身が教えてくださっている祈りです。どうかまだ主の祈りを覚えておられない方いらっしゃったら、ぜひ暗唱していつでも祈ることができるようにしていただきたいと思います。この後、祈れ祈れと新聖歌の195番を賛美していきます。どうか心を込めて、小声で、魂に力を込めて賛美を捧げていきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、私たちクリスチャンには時々どう祈ったらいいのか分からなくなってしまうことがあったり、祈る資格がないと自分で自分のことを見限ってしまうこともあれば、あるいは本当に祈りの言葉が見つからなくて、あなたの前にうめくようにして座らざるを得ない時があったり、イエスよイエスよと主の名しか呼べない時があります。そんな時のために、主は今日も御言葉を用意してくださっていますことを感謝します。祈る時こう言いなさい。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえから始まる主の祈りを、あなたは私たちに与えてくださっています。どうか今日このメッセージと、そして祈られる主の祈りが、そうした覆いかぶさる闇の突破口となりますように。イエス様、どうぞ道を切り開いてくださることをと祈ります。病に、悩みに、苦しみに、困難に、試練に、思い落ち込みに悩んでおられる方々の闇を、あなたがこの祈りをもって切り裂いてくださり、そしてあなたがどうぞ出口を開け、光を与えてくださることをと 祈ります。そして神様、私たちが健康なものも強いものもここにはおります。主よ、どうぞ私たちがなおへり下って、神様、主の祈りを大切にし、そして祈り続けていくことができるようにとお祈りを捧げいたします。主よ、いつも御そば近くにおらせていただいていて、いつもあなたは私たちのそばにいてくださるのに、祈りが足りないものであることを覚えますが、主よ、どうぞ私どもの捧げる主の祈りをあなたが近くで聞いてください。よろしくお願いいたします。感謝をし、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。